新平家物語連続講義第115回火の国の巻人里吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は流罪となった天台座主の奪還のため弁慶が現れた場面をお送りしました。天台座主の妙雲座主を奪還した大主たちは今後のことをめぐって宣言しました。激しい論議を経てたどり着いた結論は弁慶が自ら座主強奪の張本人であると名乗り出て事態を収拾しようということでした。その頃院の御所宝珠寺殿では後白河法皇が風邪をひいているとして人々との対面を避けていました。実はこれは後に世を揺るがすある大きな事件の予兆でしたが弁慶はそれを知る由もありません。覚悟を決めて罪を背負って自首しようと宝珠寺殿の長い追事を見渡していました。連れ添ってきた山法師たちとしばし語り合った後紀州熊野の新宮にいるはずの母に渡してほしいと一通の手紙と古びた巾着を取り出して同房の一人の神経にそれを手渡し大股に宝珠寺殿の東の門へと歩いていきました。そしてちょうどその日清盛の弟である池殿平頼盛は院の御所宝珠寺殿へ向かっていました。風邪であるとして引きこもっている後白河法皇と兄清盛の間を取り持とうという意図を持っての訪問でした。そんな頼盛の乗った牛車が宝珠寺殿の東門に向かうと一人の大法師が仁王立ちになって大声を上げていました。そう弁慶です。座主強奪の張本人であると名乗り出た自分に縄をかけて執事大納言成親の前へ連れて行けと言っていましたが北面の武士たちは彼を物騒なものと見てか誰も近づこうとしません。それでは本文を見ていきます。頼盛は車から降りた。従者に靴を取らせやがて弁慶のそばへ歩み寄って行き
御坊は三門の使いか
と尋ねた。弁慶は振り仰いで頼盛の顔を見つめた。
あなたは誰だ。
池の頼盛。
池殿とな。
そうじゃ。
ならば物申そう。これは斎藤の重量武蔵坊弁慶というもの。
今車のうちで何事か聞いていた。わしが問いたいのは反逆の張本人と自訴しておるがそれは三門に頼まれたのかと聞いているのじゃ。
たわけたお尋ねかな。
弁慶は笑った。
かほどな重罪、もとより首を差し出してのこと、人に頼まれて命を売り物に来るバカがあろうや。
が、三門を救おうがための身代わりではあろうが。
十年泡を食わせてもろうてきた三門だ。一般の恩はあるが、今の永山が良いとは思うてもおらぬ。だが、三門と院との無用な流血をよそめに眺めているのも苦しい。もし一戦となれば、弁慶は六方もの、僧兵の真っ先に立って討ち死にもしよう。しかしそうして捨てる一命よりは無用の戦いをせぬためにこそこの一命を捨てようと思い立った。
おう、そうした心か。
池殿といえば小国の恩弟と存じ上げる。かほど明白なりと武蔵坊の悲願がお分かりにならぬわけはあるまい。
よう分かった。姿に逃げない優しい願いよ。
さらば長めにして院の長へ引き立てたまえ。弁慶が自訴の状状を英文に達しご評議の仰ぎたい。たとえ武蔵坊が首は東国の木にかけられようとも願いさえ叶うならば露恨みには思い申さぬ。
さまでの心ならば。頼盛はうなずいた。あたりを見回すと北面たちはなお手をつかねて呆然としていた。それを叱って覚ますように頼盛は命じた。なぜ名は打たぬ。座主を奪の張本人なりと自ら訴えているものを目の前に据えながら名は打たぬ法やある。すぐ朝へ行け。命じる人は他ならぬ小国の御舎弟ではあるし、また当然すぎるほど当然な処置とも知って、それまでは踏み切れない顔をしていた大勢の武者は一度に弁慶のそばへ寄って弁慶を高手小手に絡め上げた。 さて、このあと頼盛は門を開けさせて車を中に入れます。ところが成親を呼んでも西湖を呼んでも不在でした。後白河法皇の側近が誰もいないばかりか、どうやら法皇本人もここにはいないようです。何やら容易ならぬことが内密に運ばれているのではないかという胸騒ぎを感じた頼盛でした。弁慶の身柄を院の役人たちに任せて、頼盛は車に乗って帰っていきます。一方、弁慶はその後院の長で冷え飯を強せられた後、東国の牢へと移されました。それでは再び本文を見ていきます。
よく寝た。こんな寝坊も久しぶりよ。叡山にいればもう勤に起きて、趣味団の清掃、宮菓子配り、権行、忍坊の給仕、薪割り水汲み、また勉学、それくらいはもうやってしまっている時刻だ。人里なればこそこうのびのびとまたふんぞり返って大あくびをしていられる。やはり人里はいいものだな。なんとなく暖かな。だが人里は嫌に人臭いぞ。
抜くと首をもたげてみる。極車は広い、大きな洞穴のようである。見ると板壁に沿い、あっちにもこっちにも人間らしいものがゴロゴロしている。女もいるらしい。また十四五のわっぱもいた。
なるほど、匂うわけだ。
これだけのものの大衆には彼も少し寝起きの顔をしかめてしまった。いくら根気よく見ていても動きもしない男女である。しかし死んでいるのではない。ところがふと見ると、一塊の人間が冬の日だまりのカモみたいに首を寄せ合って静かに起きていた。ちょうど焚き火の沖でも囲んでいるように、彼らは仲良く床板の何者かを異形している。はじめのうち弁慶はぼうぼうたるひげだらけな顔や、ざんばら髪の女や、キビの茎みたいなハギや腕をした囚人たちが何をしているのかよくわからなかった。が気がついたのは、四角な高い切り窓から朝の太陽が一筋虹を逆島にしたように差し込んでいることだった。
ほほう、俺に寄りたかっているのか。わずか頬三尺にも足らぬ太陽の光に。
それは不思議な光景に見えた。どんな貧者であろうと世間にさえいれば、何も太陽の光などへこうまで萩を並べたり、顔を揃えたり、凍えた手をかざすような真似はしていないだろう。それがまるで母の肌を凍う赤子のように、しかもわずかな日光の切れ端に痩せ骨を温め合い、憂鬱にとろけて眠るがようにじっと黙りこくっている。
さては幾年も青空の下を知らぬ者たちと見える。思えば俺とて幸いに死の有形御坊に拾われて叡山に10年送っていたため、青空や四季の花々とは友のごとく暮らしてきたが、もし巷にいたらとうにあの仲間の一人だったろう。いや、なかなか赤の他人とも思えぬぞ。
弁慶は身を揺るがした。そしてのっそりとその仲間の端へ割り込んだ。彼らは皆虫のようにいじけている。さっきから弁慶の寝姿を見、その毛爪やたくましい両の腕などに目混ぜを交わしていたのである。くぼんだ鼻や突出した目やひん曲がった口の女まで言い合わせたように弁慶へ顔を背けた。さて、不穏な動きを見せる後白河法皇たち。一方、雑強奪の責任を負って投獄されてしまった弁慶は、この後一体どうなってしまうのでしょうか。続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。